アナリストのトロイです。今週も世界の宇宙産業から最新の技術動向やビジネスの動きをお届けします。今週は日本のデブリ除去、軌道上サービスの国際展開、月面での核分裂型電力システムの開発、宇宙船向け高性能プラスチックの採用、米宇宙軍のスペース X への大型衛星コンステレーション契約、そして ISS での宇宙医療研究など、素材から安全保障まで盛りだくさんの内容です。日本の取り組み、そして月面や新宇宙といった極限環境での技術的課題にどう対処しているのかという視点で見ていきましょう。
では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは、日本の宇宙デブリ除去と軌道上サービスに関するものですね。アストロスケールと JAXA が主導して世界標準を確立しつつあるという記事です。これはどんな内容なのでしょうか？
はい、このニュースは、日本がアストロスケールと JAXA 主導の CRD2 プロジェクトを通じて、宇宙デブリ除去や衛星燃料補給などの軌道上サービスで世界的なリーダーシップを確立しつつあることを伝えています。アストロスケールは米国宇宙軍向けの燃料補給機の契約を獲得し、デブリ除去の特許も取得しました。
軌道上サービスというのは、具体的にどういった意味を持つのでしょうか？業界にとってどんなインパクトがあるのでしょう？
軌道上サービスは、衛星の寿命延長やデブリ除去を通じて、宇宙環境の持続可能性を確保する上で非常に重要です。宇宙デブリの増加は、衛星運用に深刻な脅威となっており、この技術が進むことで、将来の衛星コンステレーションの安全性と経済性が大きく向上します。また、日本の商業宇宙セクターの競争力も高まります。
今後のアストロスケールの動きや見通しはどうですか？黒字化の予測も出ているようですが。
アストロスケールは、JAXA、NASA、欧州宇宙機関、日本の防衛省といった主要機関と強固な関係を築いています。アナリストは2029年までに黒字化すると予測しており、軌道上サービス市場の拡大とともに収益性が注目されます。これは衛星運用コスト削減や新規打ち上げリスク低減にもつながる重要な動きです。
なるほど。宇宙のサステナビリティを支える重要な技術ですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、米国エネルギー省と NASA が核分裂型表面電力システムを開発しているというニュースです。2020年代後半の月面実証を目指しているそうですよ。
核分裂型電力システムですか？これは月面での活動にどう役立つのでしょうか？太陽光発電ではダメなんですか？
月面、特に南極では太陽エネルギーが不足する期間、つまり約14日間続く極寒の長い夜があります。太陽電池だけでは電力が途絶えてしまうため、この核分裂型電力システムは、最大40キロワットもの安定した継続的な電力供給を可能にします。これは、月面での長期滞在や科学ミッションにとって不可欠な基盤となる技術です。
最新の原子炉設計と核燃料技術を活用するとのことですが、このシステムはどのように機能し、今後の月面電力インフラにどう貢献するのでしょうか？
このシステムは小型原子炉、電力変換、熱除去、そして電力管理、配電システムで構成されます。厳しい宇宙環境で自立運用できるよう設計されており、数年間のミッションを中断なくサポートできます。2020年代後半の月面実証が成功すれば、将来の月面基地や火星全焼基地の電力インフラの主要な柱となり、人類の宇宙進出を劇的に加速させる可能性を秘めています。
月面での安定したエネルギー供給は、人類の月面居住の夢を現実にする上で本当に重要ですね。では次のトピックに移りましょう。続いては、宇宙船の材料に関するニュースですね。放射線や極限温度に耐える高性能プラスチックが構造や電気システムに採用されているという記事です。
はい、スージーさん。TRLONPAI、PEEK、ULTEMPEI といった高性能プラスチックが、その優れた耐放射線性、極限温度下での安定した特性維持能力、そして軽量性から、宇宙船に不可欠な材料として広く採用されています。
宇宙船の材料にプラスチックとは少し意外な気もしますが、どのような点で従来の金属材料より優れているのですか？
高性能プラスチックは、従来の金属材料に比べて大幅な軽量化を実現できるだけでなく、 金属疲労や腐食のリスクが低いです。討論 PAI、ピーク、ウルテム PEI といった高性能プラスチックが、その優れた耐放射線性、極限温度下での安定した特性維持能力、そして軽量性から、宇宙船に不可欠な材料として広く採用されています。これらのプラスチックは、極低温から超高温、そして高レベルの宇宙放射線環境下でも、物理的強度と電気的特性を維持できることが試験で確認されているんですよ。
なるほど、軽量化だけでなく、放射線耐性も非常に重要なんですね。今後の宇宙船設計にどう影響するのでしょうか。
これらの技術の進化は、将来の宇宙船設計にさらなる革新をもたらすでしょう。より高性能で多機能なポリマーの開発は、宇宙探査の新たな可能性を切り開き、月面基地や火星ミッション、軌道上製造といった次世代の宇宙活動をサポートする重要な要素となります。宇宙環境での長期運用が常態化するにつれて、ますます重要な役割を果たすと予測されています。
宇宙用の特殊な材料がどんどん進化しているのですね。次はどんなトピックでしょうか。
次は、米国宇宙軍がスペース X に対し、41.6 億ドルもの巨額で航空目標追跡衛星網の構築契約を結んだというニュースです。2028年までに配備される予定です。
41.6 億ドルとはすごい金額ですね。この航空目標追跡衛星網というのは、具体的にどのような能力を持つものなのでしょうか。
この衛星コンステレーションは、空中の航空機、ドローン、巡航ミサイルといった目標を地球規模で持続的に追跡、標的化する能力を提供します。低地球軌道に多数の小型衛星を配備し、高度なセンサーとデータ処理能力を搭載することで、従来の航空機ベースの監視システムでは困難だった、敵対的な環境下でも機能するように設計されています。
これが実現すると、米軍の防衛能力はどのように変わるのでしょうか。
米軍は世界中の潜在的な脅威に対するリアルタイムの状況認識と早期警戒能力を大幅に向上させることが可能となります。このプログラムは、係争中の空域における持続的な戦闘空間認識のための宇宙能力活用という戦略的な転換を意味し、従来の航空機監視システムが直面する脅威に対応します。国家安全保障戦略の重要な柱となるでしょう。
国家安全保障における宇宙の役割が、ますます重要になっているということですね。では次のニュースに移りましょう。続いては、国際宇宙ステーションでの微小重力研究が、がん治療や再生医療に革新的な知見をもたらしているという話題です。幹細胞が宇宙でどのように成長するのか、興味深いですね。
はい。この研究では、国際宇宙ステーションの微小重力下で幹細胞が地球上よりも早く、より生体内の状態に近い 3D 組織構造に成長することが示されています。これは、がん治療と再生医療に新たな知見をもたらす画期的な発見です。
微小重力環境が、細胞の成長にそんなに大きな影響を与えるんですね。具体的に、がん治療や再生医療にどう役立つんですか？
微小重力環境では、細胞間の接着や組織形成に影響を与える物理的な力が変化するため、細胞がより自然な 3D 構造を形成しやすくなります。例えば、名誉クリニックの研究では、微小重力下で培養された間葉系幹細胞が、地球で培養されたものより優れた免疫抑制能力を持つことが分かりました。これにより、より効果的な細胞療法や、薬剤候補のスクリーニング、さらには臓器再生のブレイクスルーにつながる可能性が期待されています。
それは患者さんにとって大きな希望になりますね。今後の展望はどうですか？
微小重力下での幹細胞研究は、がんやその他の難病に対する新たな治療法開発を加速させる可能性を秘めています。より安全で効果的な薬剤の迅速なスクリーニングが可能となり、個別化医療の発展が期待されます。また、国際宇宙ステーションの運用終了が近づく中、バストなどの民間企業が商業宇宙ステーションを展開し、この重要な研究を引き継ぐ計画を進めており、宇宙でのバイオテクノロジー研究の未来は明るいとされています。
宇宙での研究が地球上の人々の健康に直結するというのは本当にすごいことですね。続いてのニュースは何ですか？
次は残念なニュースですが、日本のスタートアップ、 スペースウォーカーの再利用可能有翼ロケット、エコロケット開発プロジェクトが破産で頓挫したという記事です。
エコロケット、航空機のように離着陸できる再利用可能なロケットという、とても野心的なプロジェクトでしたよね。なぜ頓挫してしまったのでしょうか。
スペースウォーカーは、JAXA からの初期投資も受けていましたが、技術開発の複雑さ、多額の資金需要、そして商業化への道筋における課題がプロジェクト継続を困難にしたと考えられています。再利用可能なロケット技術の開発は極めて資本集約的であり、資金調達の難しさは宇宙スタートアップにとって厳しい現実です。
日本の宇宙産業にとって、これは大きな痛手ですね。今後の再利用可能な宇宙輸送技術への影響はどうなりますか？
エコロケットプロジェクトの停滞は日本の航空宇宙セクターにとって痛手ですが、この分野での再利用可能な宇宙輸送技術への関心は依然として高いです。この経験から、革新的な技術開発だけでなく、持続可能なビジネスモデルと強固な資金基盤の確立が、宇宙スタートアップの成功には不可欠であることが改めて浮き彫りになりました。今後、日本がこの分野でどのように再起を図るのか、その動向が注目されます。
技術があっても資金繰りの難しさで頓挫してしまうのは、本当に厳しい現実ですね。では次のニュースに移りましょう。続いては、日本の清水建設が、月赤道にソーラーパネル玉城、ルナリングを建設し、地球へ無限のエネルギーを供給するという構想を再提示したというニュースです。これは SF のような話ですが、実現性はどのくらいあるのでしょうか。
はい、スージーさん。清水建設のこのルナリング構想は、月の大気がないことを利用して太陽光収集を最大化し、収集したエネルギーをマイクロ波ビームと高エネルギーレーザーを介して地球へワイヤレスで伝送することを計画しています。これは非常に野心的な構想ですが、技術の進歩と宇宙開発の商業化の加速により、現実味を帯びてきています。
月の大気がないことが太陽光収集に有利なんですね。建設にはどんな技術が使われるんですか？
建設にはロボットによる自動化と、月面レゴリス、つまり月の砂を建材として活用する現地資源利用、ISRU を大いに活用します。月面で水と酸素を合成することで、地球からの輸送コストを最小限に抑えることを目指しています。
この構想が実現すれば、地球のエネルギー問題も解決するかもしれませんね。今後の見通しはどうですか？
ルナリング構想は、実現すれば地球のエネルギー問題を根本的に解決する可能性を秘めています。しかし、そのためには月面での大規模建設技術、無線送電技術、国際協力など、まだ多くの技術的、政治的、経済的な課題が残されています。月面での現地資源利用技術やロボットによる自立建設技術の進歩が、このような大規模プロジェクトの実現に向けた重要なステップとなるでしょう。
壮大な夢のようですが、実現に向けて着実に技術が開発されているのですね。さて、本編最後のニュースです。最後は、ジョージア工科大学が開発した、従来の30倍耐久性を持つ耐放射線性共有電体難度メモリチップのニュースです。これは宇宙でどんな役割を果たすのでしょうか？
はい、ジョージア工科大学の研究者たちは、従来のフラッシュメモリより30倍耐久性が高く、1億回の X 線照射に相当する放射線量に耐えることができる、新しい耐放射線性共有電体難度メモリチップを開発しました。これは、宇宙の過酷な環境でのデータ破損という課題に対処することを目的としています。
1億回の X 線照射に耐えられるというのは、とてつもない耐久性ですね。宇宙環境でデータが壊れるのは、なぜそんなに大きな問題なのですか？
新宇宙探査ミッションでは、地球の磁気圏による保護がないため、太陽フレアや銀河宇宙線といった高エネルギー放射線に常にさらされます。これらが電子機器や材料に損傷を与え、データが破損したり消失したりするリスクがあるのです。この耐放射線性メモリは、宇宙船の AI プロセッサや自律システムが、新宇宙での長時間ミッションでもデータの完全性とシステムの安定性を維持できるようになります。
これは新宇宙ミッションにとって、ゲームチェンジャーになりそうですね。今後の応用や見通しはどうですか？
この技術は、月面基地や火星ミッション、そして長期的な探査ローバーなど、 新宇宙における多様なアプリケーションでのデータストレージと処理に革命をもたらすことが期待されています。将来的には、商用衛星や低地球軌道ベースの AI データセンターにも応用され、宇宙インフラ全体の信頼性と性能向上に貢献するでしょう。人類が宇宙の過酷な環境でより長く、より安全に活動するための基盤を強化するものです。
過酷な宇宙環境でのデータ保全は、探査の成功にとって本当に重要ですね。今週も興味深い技術の進展がたくさんありました。
今週のニュースを総括すると、月面での持続可能な活動に向けたエネルギー技術と現地資源利用、そして宇宙空間での安全性と信頼性を高めるためのデブリ除去や対環境材料、デバイスの開発が、宇宙産業全体の重要なトレンドとして加速していることがわかります。
そうですね。日本の貢献も大きく、宇宙は探査だけでなく、技術革新と産業のフロンティアとして、ますます魅力的になっていくと感じました。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
それでは皆さん、宇宙産業テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。
ありがとうございました、スージーさん。
それでは皆さん、宇宙産業テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。